今日のメッセージの箇所、ヨハネの福音書15章1節から8節、第3版211ページ、新改訳の2017年度215ページになります。私にとどまりなさいという題名で藤山牧師からお願いいたします。聖書朗読をお願いいたします。
聖書を読みします。ヨハネの福音書15章1節から8節までです。私は誠のブドウの木。私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。以上です。
今日は塩谷文子姉妹の追悼記念礼拝ということで、塩谷進兄弟に思い出を語っていただきました。初めてこの写真をご覧になる方がほとんどだと思いますけれども、お若い時の写真です。先日の葬儀で飾られましたけれども、私も初めてお目にかかったお写真ですが、不思議なことにですね、6月3日とそして16日に2人の方が天に召されましたけれども、共に宗別村出身なんですね。しかも3日に召された佐藤佳代子姉妹は77歳、塩谷文子姉妹は78歳ですから、想像ですけれども、幼かりし日、あるいは学校、本当に想像ですよお二人は出会っていた可能性があるんではないかという、神様はご存知ですけれども、そんな想像を働かせておりました。塩谷文子姉妹は、1942年昭和17年のお生まれです。そして23歳で、皆さんご存知の塩谷昇兄弟、今三鷹の森に入居されておられますけれども、結婚されて、進さんとそして弘子さんという一男一女を授かりました。でこれも私は初めて知ったことですが、生け花を学ばれて、古流生け花より5級あるいは4級教授に任命されたという略歴の中に記されていることですが、葬儀ではお花が素晴らしく飾られていました。個人にふさわしい祭壇のお花だったかと、感謝しております。8年前に病気になられて、ずっと病院を何箇所か移られ、そして三鷹の森に入居をされていたんですけれども、最終的に召されるということになりました。 6月16日午後2時41分78歳で天に召されたということを記録しております。ご遺族の上に主の慰めをまず一言お祈りをしてから御言葉に入ります。天の父なる神様、先日天に召された塩谷文子姉妹の追悼記念礼拝を捧げております。あなたが文子姉妹を愛し、イエス様を信じる信仰に導いてくださり、人生の途上でつらい苦しい涙の谷を過ぎるとき、あなたが共にいて慰め、ついには救い主イエス様と出会うという人生最大の経験を与えてくださいました。そのことにより心に平安を受け取り、聖書を読んでは祈る日々が続きました。そこで積まれた祈りの結果がご主人の救いであり、また進む兄弟の救いであり、ひろこ姉妹の救いであることを覚えます。神様のご計画の中で素晴らしい宮座がなされ、栄光が表されたことを感謝いたします。お母さんを亡くされたご遺族の上に、奥さんを亡くされたご主人の上に、あなたの深い慰め、人が届くことのできないその魂の深いところに、あなたの御言葉を持って訪れてくださり、慰めと平安、そしてやがては新しい体をいただいて再会できるという生ける望みにあふれさせてくださり、喜びに満たしてくださるようお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。詩編23編とともに個人が愛称されていたこのヨハネの福音書の15章、ここから学んでいきましょう。宗別村、今宗別町ですけれども、果樹園がいくつかございまして、私たちも最近は秋になるとブドウ狩りをしています。本当にお店で買うブドウとは違う、本当に熟した、ほっぺたが落ちるようなという表現は古いかもしれませんが、舌鼓落ち、そして20人30人近くの人たちが、教会から出かけて、ブドウの味を味わうことができる、このリクレーション、がとても楽しみになっています。今年は春にイチゴ狩りも計画していましたけれども、残念ながら実現しませんでした。秋9月過ぎにですね、またブドウ狩りができることを楽しみにしております。ブドウの画像をこうお見せしたいと思いますが、品種は分かりません品種は分かりません。最近はシャインマスカットとか、なんか高級なブドウがあるようですけども、ブドウというのは観賞用に使う人もいないわけではないんでしょうけども、あるいは建物を建てる材木、建材として使うものではないんですよね。あくまでも実を結ぶためにブドウの木は植えられ、そして栽培されると言えるかと思います。聖書の世界では、そして神の国、今私たちは神の国に生きていますけれども、神の国ではブドウの木は最初イスラエルという国を表していました。そのちょっと進みすぎていますが、はい、ホセア書にですね、イスラエルは生い茂るブドウの木と表現されています。それは多くの実をつけた、ここまではいいわけですが、実をつけるに従って高ぶってですね、祭壇の数を増やしたということは偶像の数を増やしたということなんです。まことの神、天地創造の神ではなくて、周りの国々が信じ、そして拝んでいた、生きたまま人間を焼け殺すような、そういった偶像の神々を増やしたという ものすごいこれは甚だしい罪をイスラエルが犯したということなんです。そしてイスラエルは神様のご計画と目的、つまりこの世界を、人類を祝福するという神様のご計画とその使命を投げ捨てて、自分たちの幸せ追求に走ったわけです。神様はいらない、自分たちの好きなようにやる、アダム以来のその罪の性質があろうことか、神が選ばれた民であるイスラエルの中にも深く根付いてしまっていたわけですね。私たちも聖書を読み、生ける神様、天地創造の神様、そしてイエス・キリストを信じるものですけれども、離れる可能性を否定することはできませんので、続けて聖書を学び、祈り続け、神様の助けと守りを必要としているものだということを覚えたいと思います。神様はここで農夫に例えられています。私の父は農夫です。栽培し手入れをする人がいなければ、いくら素晴らしいブドウの木でも育ちようがありません。私たちを神様はブドウの木につながる枝として手入れをしてくださると、ここには記されています。イエス様がイスラエルに代わる誠のブドウの木として植えられました。そのブドウの木につながるのが、キリストを信じて罪許され義とされた私たちクリスチャンだというわけです。で、この農夫は、手入れされるわけですけれども、実を結ぶ木を、ハサミで剪定します。先ほど、これが剪定したブドウの枝です。徹底的に剪定するわけですね。そして春になると新しい枝が出てきて、芽が出てきて、そして、豊かな実を結ぶという、この剪定作業は欠かせません。ですから私たちクリスチャンも、信仰を持ったら全てが良くなるわけではなくて、神様から刈り込みをされるということを避けることはできないんです。痛い経験をします。わがままなところ、傲慢なところ、徹底的にへりくだらされる経験というものを通ることによって、私たちは清いものとなっていきます。自分の中にこれほど刈り込まれる、神様に喜ばれない、そして、一臭ぷんぷんの、そんな性質が自分にあったのかと思えるようなことを神様は取り扱って、そして刈り込んでくださる。その刈り込みの手段は聖書の御言葉、聖書の言葉というハサミで私たちを刈り入れしてくださるわけですね。それが清められるということです。イエス様を信じていた弟子たちも、私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですと3節に記されています。実を結ぶ条件が次に出てきます。私にとどまりなさいということが条件ですね。枝は木にとどまることにより豊かな実を結びます。この箇所では、この15章の前半では、とどまるという言葉が12回も使用されています。他の訳の聖書では、つながるとかですね、住むという言葉が使われています。ギリシャ語にはそれだけの豊かな意味があるからですね。ここが重要なポイントです。イエス様は、私にとどまりなさい、私もあなた方にとどまります。一方的ではないんです。相互なんです。ブドウの木に枝がつながっている、その結節部分、ジョイントしている部分、そこからブドウの木の命が、養分が流れて、枝に流れて実を結ぶ命になるわけです。イエス様と私たちがそのような命の関係を結ぶならば、私たちはイエス様から命をいただいて、人生においてさまざまな、そしてそれが人々に喜ばれる、人々が必要としている実を結ぶわけです。すでに結んで、 与えておられる方々もたくさんおられるわけです。まあ、末谷文子姉妹も若い30代にイエス様を信じて、そのイエス様の御言葉によって、まあ、取り扱われ清められて、そしてそこで捧げられた祈りが積まれて、ついに家族の救いになり実を結んだということを私たちは今朝もお聞きして知ることができました。私たちもこれから今まで積まれた祈りが結果として実を結ぶ、それを見る段階に来ている人もたくさんいると思います。あるいはこれから祈りを積んで、神様がその祈りに応えて素晴らしい御業を成して、ああ神様が私の人生にこんな実を結ばせてくださったと喜ぶ日を備えておられることを期待していきたいと思います。先週2人の方がイエス様を信じるという告白をされました。本当に素晴らしい神様の御業が表されました。それは聖霊の働きなので、天においては聖書に書いてあるように御使いたちの間で歓声が沸き起こる、まあ、オリンピックもすぐ始まるようですけれども、天の御国では歓声が沸き起こると、私たちが信じた時も歓声が沸き起こりました。私たちが誰かをイエス様に導いて、その人が信じると告白をした瞬間に、天使たちはもう拍手喝采、まあ、天使が拍手するかどうか分かりませんが、飛び上がって喜んでいるんじゃないかと想像できます。一緒に喜んでください。皆さんもこの教会を通してイエス様を信じる方が起こされたんですね。ヤハネ3章16節、もう皆さん暗記されていると思いますが、イエス様を信じるならば何が与えられますか？永遠の命が与えられます。イエス様を信じた人の中に聖霊によって命が与えられました。そして枝が木の命を受けて実を結ぶように、私たちもイエス様から命を受けて、聖霊を受けて、豊かな実を結ぶ生涯を今歩んでいる途上です。そしてイエス様は、私があなた方に話した言葉によって、あなた方は清いのです、すでに清いのです。私たちクリスチャンは清いものとされている。まあ、これは自慢することではないわけですが、神様がご覧になった場合に私たちは清いものと見られるわけです。ヤハネの福音書の13章10節にこう書かれています。イエスは彼に言われた。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。まあ、水浴というものを、まあ、洗礼に置き換えて見ると、まあ、ここに洗礼槽があって、私がその上に立っていますけれども、水の中にこう入る古い人が、わがままな自己中心の生き方をしていた自分がそこに入って、墓の中には墓を表す水の中に入って死ぬわけですね。自我がイエス様と一緒に死ぬ経験をするわけです。立場的にそういうふうになるわけです。そして水の中から出てきた時はイエス様が復活された、そのことと同じように私たちも新しい人として、そこから出てくるわけですね。で、私たちはその立場的に神様の前に正しいものと認められ、清いものと認められます。そこから実際の正しい生き方、正しいものとしての生涯が始まるわけです。そして清いものとしての生涯が始まるわけです。で、水とスポンジの関係を時々使いますけれども、スポンジ、乾いたスポンジを水の中に入れると、スポンジは水の中に入りました。すると水が今度はスポンジの中に入ってくる。イエス様と私たちの関係もそのように描くことができるわけです。イエス様を信じたとき、私たちはイエス様の中にあるものと認められるので、罪のないイエス様を神様がご覧になって義と認めてくださるように、そのイエス様の中に住む、とどまる私たちも義と認められる。そして私たちの中にイエス様が聖霊を与えてくださる。 命の関係がそこで結ばれているわけです。見えませんけれども、私たちはそれを聖書の御言葉によって確信できるわけです。御言葉を信じられるというのは、人間が頑張って努力して研究して分かるという次元とは全く違うんですね。御言葉を通して聖霊が働かれるときに、どんな人でも神を体験するわけです。神の霊を受け取るわけです。だから私たちは見えないものを信じ続けて信仰生活を送ることができるわけです。そして水とスポンジの関係から、今度はエデンの園の中央にある命の木に飛びますけれども、エデンの園にあるその中央に命の木がありましたね。アダムとエヴァはそれを食べればよかったのに、もう善悪を知る知識の木を先に取って食べちゃったので、もう神様に背を向けて、もう命の木を食べられなくなっちゃったんです。その命の木は何かということが、まあ、聖書を勉強している人たちの大きなテーマになって、リンゴだという人もいれば、ブドウだという人もいるわけです。これは卵が先か鶏が先かという、論争と同じように、人間の中に答えは見つからないと思います。でも一つ言えることは、この命の木が表しているのはイエス・キリストだということですね。私たちはそのイエス・キリストを信じているわけですが、同時にこの15章の、7節に目を留めますと、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。私の言葉があなた方にとどまっているならという条件ですが、なぜイエス様の言葉がとどまるなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすれば叶えられるとイエス様おっしゃったのかというと、神様の御心っていうのは聖書として明らかにされるわけです。神様の御心が聖書を読んで学んで聞いて分かったら、神様の御心を祈ることができるようになります。それがないと私たちは相変わらず、ああしてください、こうしてくださいと、まず自己中心の、自分中心の祈りがほとんど占めるようになります。まあ答えられたとか答えられないとかいう、そういった段階かもしれませんが、聖書を読んで神様の御心が分かって、その御言葉を握って祈ったら、必ずそれは答えられるというのがイエス様の約束です。何でも叶えられるというのはそういう意味ですね。私たちは日々の祈りの中で神様の御心を祈って、祈りたいと願っているのに、そうでない時もあります。割合は人それぞれですけれども、神様の御心を聖書から徹底的に学び続けていくならば、祈りが変わってきます。祈りが内側から出てくるわけです。それはイエス様が私を通して祈っている世界を経験しているわけです。私を通してイエス様が父なる神様に祈ってくださるので、 100% 答えられるんです。祈っている間に確信が来るんです。この祈りは答えられる、実現する。そしてその瞬間電話が鳴って、答えられましたっていうニュースを聞く人もいるわけです。ものすごいこれは感動的な経験ですね。ですから聖書を読みましょうと勧めるのは、そういうことにつながるわけです。いや、読んでもわからない、無味乾燥だ、そういう時もあるかもしれません。でも継続が力なんです。これはどんな世界でも、どんなスポーツの世界でも同じです。これを避けたら得るものは本当にごくわずかだと思いますが、この極意を、まあ、極意と言わなくても単純な真理なんですね。そして私たちは神様からの祝福に預かるわけです。今5つの祝福の祈りというのを呼びかけていますが、 この緑色のカード、5週間1週間の間に5日間5人の人のために5つの祝福、健康や家庭の祝福、人間関係の祝福、そして霊的な目に見えない世界のことを求めることができるようにという霊的な祝福のお祈りをすることができるカードなんですね。5週間の間に5日間ですから25日祈れば達成できるわけです。ぜひ取り組んでいただきたいと思います。カードがもうなくなったという人は教えてください。私が事務室で裁断機を使って印刷いたします。今年何人のために祈れたかということも一つの励みになると思います。数値目標というのがありますけれども、まあ、人間をこう数に置き換えることはどうかいいことかどうかはそれは人によりますけれども、私たちは怠けやすいという特徴があります。そして忘れやすいという特技があります。忘れないために記し、そして記録して神様に祈っていくってことは現実的な実を結ぶ上では大事なポイントだと思います。まあ、私自身に言い聞かせているわけですが、そして、第3にあなた方が私多くの実を結び、今日の8節の御言葉ですが、多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。枝だけでは実を結べませんが、主にとどまり続けるならその人の中にキリストがとどまってくださるという約束が次に出てきますね。有名な御言葉です。ぜひこれも暗記してください。私の中にキリストがいるのかいないのかって不安になるとき、この御言葉を覚えていれば迷うことはありません。私はキリストと共に十字架につけられました。洗礼を受けたときにキリストと共に死んだんですね。そしてキリストと共によみがえった。そのキリストが私の中に生きておられるということを聖書は約束しています。ですから迷うということがないように聖書をぜひこの蓄えてください、とどまらせてくださいと聖書はイエス様は訴えておられるわけです。で、豊かな命に預かる恵みを私たちはいただきますが、御霊の実、まず品性の実、クリスチャンになるとそれまでのその人の持ち合わせていた、まあ、親から受け継いだもの、環境によって身についてしまったさまざまな性質が変えられますね。皆さんも変えられ続けておられると思います。で、9つの実が、まあ、結ばれると約束されていますが、まあ、左から縦に愛、喜び、平安、そして右側に行って寛容、上に親切、善意、右に飛んで、誠実、乳は自制というふうに、まあ、これも繰り返し暗記していくと覚えられますが、左側の縦の実は、まあ、神様から与えられる実ですね、品性の実。そして神様から与えられるこの命の恵みを受け取っていくと、私たちの中に人から何を得られても受け入れられる、あるいは祝福していく寛容な心が芽生えてきます。そして親切にできるし、善意を持って行うことができるようになります。そうすると自分の中に誠実、また乳は自制という実が結ばれてくる、命の関係がこのように御霊によって私たちのうちに表されてくるわけです。それが外側にも現れてくるわけです。そうすると周りの人たちは注目します。私たちの外見に注目するのではなくて、私たちが生活や人生の中で結んでいるその身に注目してくるようになります。あの人は変わったねという、変化に気づくようになるでしょう。そして問いかけてくると思います。あなたは最近変わったんじゃない。そこからこう 伝道するきっかけ、イエス様を伝えるきっかけが芽生えてきたらすごいことですよね。はい、終わらなきゃなりませんが、まあもう一つ、これは義の実とヤコブの手紙に出てくる実ですが、純真、寛容、平和、温順、憐れみ、まあ御霊の実とこうつながっていきますけれども、クリスチャンの中にこういう実が結ばれてくると人間関係が劇的に変わっていくようになるでしょう。そしてそのことで自分自身が平安に満たされていくと思います。常に葛藤を抱えている人が神様が与えてくださる平安に満たされて、そしていろんな、まあ、ケンケンしていた角を突き合わせていた相手とも平和な関係を結べるように変えられていく。人を変えられないけれども自分が変わることができる。神様はそのようにして私たちを清めてくださるというわけです。以前も紹介したいいえの中にある祝福を今日は3つだけ紹介しますが、神様に幸せをくださいとある人が願いました。神様はその人にいいえと答えられました。私は祝福をあなたに与えます。それに満足し幸せと感じるかどうかはあなた次第なのです。幸せを求めますけれども、神様はすでにいろんな幸せを与えてくださった。それを幸せと受け止めるか、あるいは幸せでないと拒否するのかはあなた次第だというんですね。2番目、私は神様に私の霊を成長させてくださいと願った。神様はいいえとおっしゃった。あなたは自分の責任で成長しなければなりません。でも私はあなたが多くの実を結べるように余分な枝は取ってあげましょう。実を結べないのは余分な枝があるからです。そして神様に願うと神様はそれを取ってくださるということですね。3番目に、神様が人を愛するのと同じくらい私が隣の人を隣人を愛するように助けてくださいと願った。神様はおっしゃった。ああとうとう分かったんだね。御言葉をとどめると神様の御心が分かります。そして実を結びます。そのような生涯を送らせていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、追悼記念礼拝の中で個人が愛称されていたヨハネの福音書15章誠のブドウの木の例えから今朝ともに学ぶことができて感謝いたします。父なる神様は農夫として生涯かけて私たちを取り扱い、借り入れ、清くしてくださり、私たちがイエス様につながって、そしてイエス様から救いの恵みだけではなくて、さまざまな品性の実を結ぶ命を、御霊を受け取って実を結ぶことができるように計画してくださったことを感謝いたします。その途上にある私たちですけれども、この御言葉に励まされて、そして神様の栄光を表すことができるものへと変えてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。